自分を解放するラジオは、こうすべきではなくこうしたいで生きられる世の中へをビジョンに、アンダーウェアブランドアンノットアンディーズの運営やコンテンツの制作、コミュニティ運営などをしている私が、日々の暮らしや仕事の中で感じたこと、気づいたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんにちは、めぐみです。今日は改めて自己紹介をしたいなと思って収録をしております。というのも、今7月の4号のポップアップに向けて再挑戦をしているんですけれども、再挑戦と言われても、そもそも以前の私を知らないよっていう方も結構いるということに気づきまして、改めて私が何者でなぜこういうことやってるのかっていうのをお伝えしてみたいなと思います。私はですね、今アンノットアンディーズというアンダーウェアのブランドを運営しています。2022年の9月にリリースしたので、今年で4年目になりますね。はい。で、アンダーウェア、まあ、下着ですね。のブランドをやっているっていうと、元からそういうなんかアパレルとかだったんですかとか、よく聞いていただくんですけれども、もともとは、大学を卒業してからずっと IT の業界で働いていて、30歳手前、29歳まで、合計で8年くらいですかね、会社員をしていました。まあ、IT といってもいろいろあると思うんですけれども、私は2回転職をしているので、合計3社それまで働いていて、最初は SIR に入り、でその後、IT のベンチャーの会社を2社経験しているので、全然アパレルとは全く無縁の業界で、会社員をしていた感じですね。はい。で、まあ、その後、なぜこのブランドを始めるっていうことになったかというと、30歳手前で、まあ、よくあるね、こう、アラサーのよくある悩みかもしれないんですけれども、自分がこう今後どうしていきたいのかとか、なんかいろんなことがちょっとわからなくなってしまったんですよね。まあ、30手前なので、やっぱりそのキャリアとか、あとは女性として結婚とか出産とかそういうことに対してどう考えるのかとか、やっぱり当時の私を思い出すと、まあ焦りとか不安とかそういうものがすごく大きかったですね。仕事に対しては私は結構、まあ、好きというか、やりたいことをやってきたかなっていうふうに思っていたんですけれども、なんかでも3社目のその会社でずっと働き続けるっていう、そのキャリアアップをし続けるっていうイメージも湧かなかったですし、まあかといってもう3社経験していて、なんかまた転職っていうのも、なんか私どうなっちゃうんだろうじゃないけど、どうしたいんだろうっていうのがよくわからなかったんですよね。で、結婚とか、まあ、出産とか、そういう女性としてのライフステージに関しては、私はあんまり、気が進まなかったというか、マッチングアプリをやったりとかね、まあ、合コンに行ったりとか、それでお付き合いをした方とかももちろんいましたけど、なんかこう漠然と結婚に対する憧れみたいなのも別になかったですし、お付き合いした方に対してもやっぱりこうこの人と結婚したいとか、ずっと一緒にいたいとか、そこまでのやっぱり気持ちも持っていていなかった、まあ、かといってその婚活みたいな結婚相談所とかそういうのも全然行きたいとも思わなかったですし、あんまりそういうなんて言うんでしょうね、家庭を築くみたいなことに自分は向いてないのかなみたいな風にも思っていました。で、子供とかも別にまあね、友人の子供とかは可愛いなと思いますけど、なんか私が子供を持ちたいとか子育てをしたいとか全くやっぱり考えられなかったですね。それよりは自分の人生をそのキャリアとかもっとこう自分がもっと成長することとかの方にやっぱり興味がありました。ただ、その成長の方向性がわからないっていう、まあ、なんかどん詰まりみたいな感じですよね。で、まあそんな時に、当時働いていた会社で、出張に行かせてもらえる機会があったんですね。その会社は、外資のマーケティングツールを扱っている会社だったので、ボストンで行われるカンファレンスに参加するっていうのと、あと、その、大元の、その、マーケティングツールを作ってる会社を訪問するみたいな形で、出張させてもらえることになりました。私は本当に、運が良かったなと思うんですけれども、アメリカにね、行くのが初めてだったんですよ。昔から、なんか海外は好きで、よく旅行にね、海外旅行行ったりとか、大学生の時にも、バックパックでベトナムに2週間行ったりとか、インドに女子旅で女の子と2人で旅行をしたりとか、あとはこれも大学生の時にワークキャンプっていうボランティアで働きながら滞在するっていうプロジェクト をなんか NPO がやってたんですけれども、それで私はスイスに行ったりとか、あとは転職の合間に一人旅をしたりとか、そういうことはしていたんですけれども、アメリカはね、行ったことがなかったんですよ。で、昔から、なんか、セックス・アンド・ザ・シティっていう、番組、ご存知ですかね？とか、そういう北米の、なんかこう、キラキラした、パワフルなエネルギーみたいな、そういうものにすごく憧れはあったんですけれども、なんとなく行く機会がなかったんですよね。で、まあ、初めてそこの出張で、ボストンに行かせてもらえることになったので、私はちょっと、無理を言ってというか、前後に有給をくっつけさせてもらって、もう本当ね、こんなことを許してくれる会社は本当にありがたかったなと思うんですけれども、当時、カナダのトロントにワーホリで滞在している友人がいたので、その友人を、まあ、頼って、トロントに一泊したのかな？で、ニューヨークにも確か一泊して、で、その後に、そのカナダのね、トロントに住んでる友人と一緒に、ブルックリンに、何泊かしたかなと思います。で、まあ初めてね、その、北米に行って、やっぱりすごく憧れていた場所だったから、まあ嬉しかったですね。で、ニューヨークもね、一泊だけだったんですけれども、当時、すごく私が憧れていたエースホテルっていう、ご存知ですかね。めっちゃかっこいい、ライフスタイルホテルみたいな、なんか今はね、すごくたくさんありますけど、こう、ラウンジがあって、そこでノマドワーカーがみんな MacBook 開いてるみたいな、なんかそんな感じの、高級ホテルとはまた違うんですよ。カジュアルでスタイリッシュな感じの、まあ、ホテルですかね。で、そこに、まあ、一人で泊まって、で、その後、まあ、なんか買い物をね、一人でしたりとかして、で、カバンを買ったんですけれども、そこのね、店員さん、すごい若い店員さんが、当時2019年だったかな2018年かなで、テラスハウスがめちゃくちゃ流行ってたんですよね。で、その店員さんがテラスハウスめっちゃ見てるみたいなことを話しかけてくれたりとか、まあ、これは別にアメリカだけではないですけど、やっぱり海外に行くとなんかすごくフランクにいろんな人と会話が発生するのが私は結構好きで、正直観光でこれを見たとか、例えばライオンキングを確か見に行ったんですけど、なんかそういうことよりも、やっぱりその現地の人と触れ合った記憶とかの方が私はすごく印象に残っています。あとは、トロントで、エアビーで泊まったんですけれども、そのエアビーがすごく、まあ素敵なところだったというか、タワマンですかね。もう本当東京のタワマンと多分同じような感じの、そのマンション内にちっちゃいジムがあったりとかするようなところだったんですけれども、そのね、その、私がエアビーで泊まった一室が、まあ、すごく、なんていうか、素敵だったんですよね。貸し出しているだけじゃなくて、そのオーナーさんもそこに住んでいるっていうタイプのエアビーで、私はすごくね、シャイだったので、あんまり、その、オーナーさんと話をするっていうことができなかったんですけど、黒人のすごく素敵な女性がそこに住んでいて、で、黒い猫ちゃんもいて、アイランドキッチンがあって、私は別に東京でタワマンに住みたいと思ったことは正直なかったんですけれども、でもそのトロントの、なんかそのマンションの光景っていうのは結構忘れられなくって。で、その後、友人と一緒に泊まったブルックリンのエアビーは、なんかすごくまた全然違うタイプの、部屋だったんですけれども、私はそのトロントのその女性のライフスタイルっていうのを、まあ妄想ですけど、その時にすごく憧れを持ったのかなというふうに思います。まあ、そんな感じで初めてその時に北米に行って、そういう経験をさせてもらって、で、まあこれね、いつ思ったのかわからないんですけど、そのキャリアに悩み始めた時に、ああ、そうだと、私海外に住んでみたかったって思ったんですよね。で、まあそっから、ああ、ワーホリ行こうって、なんかすぐに決めた感じでした。もう29歳で、30歳までしかワーホリって行けないし、今しかないなと思って。まあ、かつ、そのキャリアとか、まあ、今後に悩んでいる時期でもあったので、ちょっと一旦、なんかゼロにしたいなって思ったんですよね。その、これまで一生懸命仕事をしてきたつもりだったけれども、一旦そこはゼロにしてもいいやって思えたというか、まあもちろん1年間海外に行ったところで別にその経験はゼロにはならないんですけど、そのキャリアが立たれるみたいなことを結構不安に思う人って多いのかなと思うんですね。でも私は 逆にその今の延長線上でこの先を決めてしまうことの方が多分違和感があったんだと思います。ウェブのマーケティングのその仕事はまあ嫌いではなかったんですけど、なんかそこに情熱を燃やし続けられる気もしなかったですし、まあ、かといって他にやりたいこともあんまりわからなかった。だから一旦海外に住んでみたいなっていう自分の欲求に従ってみようかなと思ってワーホリに行くことにしました。で、英語圏がいいなと思っていたので、まあ、ある程度絞られてはくるんですけれども、その中でも私はカナダのバンクーバーを選びました。なんか気候だったりとか雰囲気だったりとかも自分に一番合いそうだなと思ったからですかね。で、まあ無事に2019年にワーホリのビザを取得して、私はカナダのバンクーバーに行ったんですけれども、2019年、2020年に滞在したっていうことは、皆さんも記憶が薄れているかもしれないんですけれども、コロナ禍ですね。ちょうど私がバンクーバーに行ってから半年後にコロナが急にやってきまして、まあ、バンクーバーはね、そこまでひどくはなかったんですけれども、ロックダウンだったりとか、仕事とかにはすごく影響もあって、で、まあでもですね、私はそのコロナ禍の時間があったことにはすごく実は感謝をしていて、その時間があったからこそ、すごく自分とじっくり向き合う時間ができたっていうのと、それまでってやっぱり何かにずっと追われてきたような感覚が私はあったんですね。その当たり前のようにみんなと同じように、小中高大学と進学をして、で卒業後すぐに新卒で就職をして、で就職した後もキャリアアップに向けて一生懸命いろいろと頑張って転職をしたりとか、なんかそういう人生の中で初めてそのコロナ禍の時間っていうのは人生の夏休みみたいな、まあ、そんな時間になったかなと思っていて、まあすごくね不謹慎な話ではあるかもしれないんですけれども、だけどその時間があったからこそ、やっぱりいろいろと自分のために時間を使うことができた。そのコロナ禍に入る前にもうブランドを作りたいなっていうのは自分の中で決めていて、で、せっかくそうやってコロナ禍で仕事もなくなってしまったので、まあ自分でデザインを書き出してみたりとか、あとノート、ブログのね、ノートに自分の思いをこう綴っていったりとか、もしコロナ禍になっていなかったら、やっぱり目先のこと、当時していた仕事だったりとか、まあ、そういうことにばっかり時間を使ってしまっていたでしょうし、じっくり自分のやりたいことだけにこう時間を使うっていうことができたのは本当にありがたい時間だったなというふうには思っています。まあ、なぜアンダーウェアのブランドをやりたいと思ったのかっていうことに対しては、なんかね、すごくやっぱり語り出すと長くなってしまって、いろんな思いが交差しているところではあるんですけれども、まあ、簡潔にお伝えすると、私はですね、やっぱり自分が女性として、いかになんか自分を生きられてなかったか、みたいなことに気づかされたんですよね。カナダっていう環境で生活をする中で、まあ、英語も喋れない、友達もいない、仕事も、まあ、最初はね、ない。だけど、なんかそういう、まあ、すっぱだかの自分みたいなもので、こう、生活をする中で出会った人とか、なんか自分が感じた感情だったりとか、これまでいかに他人の目を気にして生きてきたかっていうことにも気づかされましたし、かつ、自分が本当はもっと誇りを持って生きていく女性でいたかったし、そうでよかったんだっていうことにも気づいたんですよ。日本にいた時はやっぱり他人の評価とか、まあ、キャリアとかそういう女性としてのライフステージとかもどっか人と比較して自分の選択をしたりとか、人との比較の中でやっぱり生きてきた気がするんですよね。だけどそのカナダっていう自分にとって全くまっさらな環境に身を置いたことによって、自分がどうしたいのかとか、なんか自分が本当はこういう風に扱われたかったとか、なんて言うんだろうな、こういうことを言いたかったとか、そういうものがいろいろとなんか出てきて、あ、なんで私はこれまでそういう風でいられなかったんだろうって。で、これからは、まあ、日本にね帰ってからもそういう風に自分の意思で選ぶこととか、自分の思いをちゃんと伝えることだったりとか、それから、まあ、女性としてのやっぱりあり方、ここが やっぱり一番大きかったんですね、私にとって。それまでって、まあ、人との比較というか、人がこうだからとか、まあ、結婚とか出産とかもそうですし、それから男性からの扱われ方とか、なんか女性としてこうあるべきとか、そういうものにすごく無意識にとらわれていたっていうことにすごく気づきました。例えば、女性は若い方がいいとか、なんかこういう女の子がモテるとか、そういうものって、まあ別にそれは、なんていうか事実としてあるのかもしれないですけど、だけど私はこういたいとか、なんか自分は女性としてこういうふうにありたいとか、そういうものをやっぱり大切に しなきゃいけなかったし、だけどそういう、まあ、自分の尊厳みたいなものをやっぱり、まあ、守れなかったのは、なんか自分の弱さでもあるし、まあ、それからやっぱり環境の影響っていうのはすごく大きいと思うんですね。これは別に人のせいとか社会のせいにしたいわけじゃなくって、ただ私はカナダで生活していた中でもらったものがたくさんあるから、それを伝えていきたいと思ったし、でそれを伝える手段として言葉だけではなくって、何か自分が表現できるもので、それを通して伝えていけるものがあったらいいなって、それが私にとっては明日着という手段を選んだっていうところが、まあ、今私がアンダーウェアブランドをやっている理由になります。言葉ってすごく、まあ、ダイレクトに伝えることができる。こうやって今私が話しているのを聞いてくださっている方も、きっと私の思いとか何か伝わっていることがあったら嬉しいなと思うんですけれども、仮にそれで私がこうやって一生懸命話をして言葉を紡いであなたに伝えたとして、そしてそれが奇跡的に届いたとして、でもそこで終わってしまうと思うんですよね。もし私の話を聞いてくださった方が、これを誰かにもシェアしたいなって思った時に、私の話をそのまま誰かに伝えるって多分無理だと思うんですね。こういうことを言ってる女性がいて、その考えが素敵だと思ったって話してくれたら、それはすごく嬉しいんですけど、でも私が目指しているそういう女性としてのあり方だったりとか、そういうものをもっと影響力を持って世の中にできれば伝えていきたいなって思ったら、まあ、それが言葉だけじゃなくって、ブランドっていう概念でもあるし、そして実体のあるものであるっていうこと、アンダーウェアっていうものがあることによって、その世界を一緒に共有していくことができたら、それが私のやりたいことだなって思っています。はい、ちょっと自己紹介というよりも、なんていうか、抽象的な話が多くなってしまったんですけれども、もう少しこう、私がカナダでどういう経験をしたのかとか、どういう感情を抱いたのかとか、そういう細かい具体的なエピソードも、話していけたらいいかなというふうに思っているので、よかったら引き続き、この、チャンネルを登録、フォローしていただいて、聞いていただけたら嬉しいなと思います。そして、7月の4日、5日、の2日間で恵比寿でポップアップをやるので、よかったらぜひ遊びに来てください。来てよかったなと思っていただけるように今必死に準備をしているので、その準備のね様子とかもストーリーズで、インスタのストーリーズで毎日投稿をしているので、そちらもよかったら一緒に楽しんでいただけたらなと思います。では最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。